寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしておなじみ、この番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、だんだんと梅雨も深まってきて、
ね、
蒸し暑い日が続いていますけれども、
は
い、
まあ、皆さんお元気にされているかなと思って、はい、本当にこの暑さの中でマスクしながらというのでね、大変だと思います。先週の終わりにね、はい、福知山の5歳の男の子の話しましたよね。バイオマスじゃなくてバイオマスね。でその絵日記とか、まあ、絵手紙をね、この事業者の方に送ったって話しました。でバイオマスを止めるにはどうしたらいいかって書いてあってね、はい、家中バイオマスの臭いうるさいで、これでお母さん困ってるんだと。でこの男の子にね、この舞鶴の北の自治会の方もご質問されたそうです、お母さんにね。そしたらその5歳の男の子がですね、僕は将来弁護士になってお母さんを助けたいとこう言ってるっていうんですね。だからいかに家庭の中でお母さん苦しんでる、また自分も匂い臭いうるさくて苦しんでるか。だから今日は26日なので、あと4日、6月末で7、あと5日目7月1日になりますが、
はい、
そこの時点で次の出資者がなければ、まあこの舞鶴でのバイオマスというよりもパーム油火力発電が中心になるというか、撤退されるということが確定になるんでね、まだ4日あるんですけれども、でうまく撤退して、うまくというかね、私たち市民の点、視点から視座に立つと、撤退というのは非常にありがたいことで、だから問題解決じゃなくて、やっぱり福知山の方にもまた、世界的な環境保全ということについても、これをきっかけに問題意識を持ち続けていきたい、で取り組んで協力できるところはどんどん協力していくように今後続けていきたい。この舞鶴のパーミュー火力発電という問題について気づきをいただいたわけですから、この気づきを継続する努力をしていかないといけないというふうに、まあ私は思ってます。で舞鶴市のいろんな説明の中にもですね、やはり理論的には素晴らしいものがあったというふうにも先週もお話しましたけども、でも命ということを前提に考えてないとですね、これは本当の意味で僕は嘘だと思うんですね。人間の命の尊さがあって初めて何事も成り立っていく。それが途中からお金の尺度、経済尺度を中心にして始めたことによって、先進国はだんだんだんだん道徳心というか、人間の本来の重要性という魂の豊かさということを忘れられて去られて、その魂の豊かさを基本に生きている人たちが、なんかこう時代遅れであったりとか変な人だというふうなカテゴリーに分類分けされてしまう、
はい、
まあ、こういったようなことを気づかないといけないぞというふうにも思うわけです。ということで、その真実じゃないことを嘘というとね、まあ、嘘偽りという言葉があるんですが、私もまあ、なんだ、ね、いつだったかな、100回記念ぐらいの時に、ね、言いました、今年の元旦の、ね、朝城神社の、新年御礼会の時に、ね、田中圭介の記事は嘘なので嘘を書くなと舞鶴市民新聞の松本社長に市長が言ったと、いうことなんでね、まあ、田上市長は田中圭介の記事は嘘ばっかり書いてるとは言ってない、嘘を書くなって言われたんで、松本社長は田中圭介さんのことですかって言ったら、まあ、大きくうなずいたと、こういうことなんで、まあ、田上市長の方に私が嘘をついているという嘘だということが明確な根拠があるんなら言ってくださいと言っておりましたけども、全然そういったことは言ってこないわけですね。というふうにこう考えていくとですね、もう少しこの嘘と偽りということ、まあ、要するに嘘ということはどういうことなのか、 今言ったように命がきちっと重要視されているというもの、理論に成り立っていかないと、論理に成り立っていかないと説明がつかない部分というのはあるわけですが、やはり命の尊さを基本にしたものの発想ということができてないんであれば、ここは考え直していただく、反省していただきたいとこう思うわけですね。で、嘘というのはどういうことか、事実でないことです。偽りって何かというと、事実をわざと変えた状況のことですよね。ちょっと違うんですね、はい、で、私のですね、このラジオをいろいろ聞いてくれるね、友人たちもいっぱいいるわけで、時々こうメールでね、私の今日のラジオ良かったよとかダメだったよとか、いろいろダメ出し してくれる友達もいます、まあ、それぐらい熱心に聞いていただいているというのはありがたいことなんですが、まあ、中にはですね、この前の山本治平君の議員のですね、議会での発表もそのまま私は録音して流しましたよね。そうするとですね、その後私の友人からですね、山本治平に謝れと来たわけですね。おお、なるほどと、そういう思いで私のラジオを聞いてたんだなと。で、あなたの話す内容じゃないと。そんな、まあでもね、ここ考えていただきたいんだけども、あなたの話す内容じゃないやないかということは、私はもっと常に冷静に、そういう人のことをとやかく言わん人間やというふうにも受け止めてくれてたっていうのは、これありがたいことだなと思うんですが、ここ皆さんちょっと問いかけです。そういうふうな田中圭介があえて山本議員のことを言ったということは、謝れじゃなくって、お前らしくないっていう表現じゃなくって、その田中圭介がなぜそこまでエネルギーを込めて言わなければならない状態に至ったのかという、私の視座に立ってなぜそういうことを言ったのということに聞いてくれる、これ友人だと思うんですね。で、今回の場合、私の友人はそれをしないで謝れという命令口調で来てましたよね。ということは、自分の価値観の押し付けです、ね。まあ、このラジオ今聞いてると思いますけども、それっていうのは僕は友人じゃないと思うんですね。友人じゃないと思います。親でもよく言います、お前のために言ってんだぞと。
あ、はい、
うん、友人同士でも、お前の田中のために言ってやるぞっていうことをよく言いますよね。部下に対して、お前のために社長として言うぞっていう言い方をします。いいですか皆さん、ためにというのはですね、人のためと書いて偽りと読みますよね。人のため偽りですよね。だから、お前のためと言ってる時点、言った時点でこれ偽りなんですね。ということは、友人としてお前のためは田中のために思って言うぞ、親が子供を思ってお前のために言うよって言った時点で、今から偽り事を言うけれども聞いてくれるということなんですね、と私は理解してます、
はい。
だから、あなたのため、人のためという前提で話し出す、または人のために、あなたのためにという言い方で、説明なり、言論を締めくくる、ということは、最後にそれをお前のために以上言いましたということは、以上偽り事を全部述べたということで、要するに述べた人の価値観、ストレス発散しただけです、
はい。
聞かされてる人は全然感動もしないし、納得もいかないよね、だって自らあなたのためって偽りを述べますよって言ってるわけですから、
はい、
自らそういうふうに偽り事を言うっていうことを表現してる人の話を、なんで心を持って聞こうとする必要があるのかどうなのか。私も介護の世界に長くこう身を投じてますよね、そうして考えていくとですね、いかに患者さん、またはご使用者さんの立場に、視座に立ち切るかということは、何をしてほしいのか、何に困っているのかということを徹底的に聞き出すということです。聞き上手にならない医者であったり、人と関わる人っていうのは、僕はおかしいと思ってます。要するに、その人の価値観を理解しないで自分の価値観の押し付けをしちゃうっていうのは、これは医者でもよくあります、ね。こういったことをやる人のことを、医者さん、お医者さんの中で特にそういう表現を、こういう行為をですね、パターナリズムって言うんですね。自分の理論、はい、自分の考え方、これ一度ラジオで言ったかもしれないけど、押し付ける、
はい、
その逆はですね、やっぱりインフォームドコンセントですよね。いくつかのオプションがあって、あなたの治療に対してどのような取り組みをするのがいいか、今私はこんだけの考え方を持ってるんだけど、どれ選びますか。要するに、お客さんという患者さんの立場に徹底的に立って、患者さんが何考えているか、どうしてほしいかということを、お客さんの視座で聞きながら、その視座に入りきって、断ち切って聞いて解決策を見出す、これインフォームドコンセントです。こういう治療法があるか、これやれ。畳市長が、共済病院の医長をやってたりするときに、そういったことをされて苦しんだというご家族のお話も実際に聞きました。 もうこれ何も畳市長の誹謗中傷してるんじゃないですか。これ医者としてパターナリズムの実践をしたということを、これ大反省していただくべきだと私は思ってます。
うーん、
ということで、人に対してお前のためにという言い方をするのはやめましょう皆さん。あなたのためを思って言うということは、今から偽り事を述べますよあなたに対して、でも聞いてくれる、非常に一方的で自分勝手な話ですよね、というふうに冷静に考えていただくということは僕は大事だと思いますね。まあ、だから今回のね、パームの問題、それからドクター T の独り言問題、畳市長という人間を通じて僕はいろんなことを学ばせていただいてます。そういった点ではね、特にその北の自治会の方々とこういうご縁を持てたというのは心から感謝しています。がしかし、このままいったら舞鶴市の市民の命が大変です。ラジオでここまで言ってるラジオ番組っていうのはね、多分日本でもそうないと思いますね。でただ端的に聞かれたら、また多分僕の友人も市長に謝れっていうメールが多分今晩来るんでしょう。しかしね、そのメールを打つ前にね、もう一遍あなたも考えていただきたい。あのお前のために言ってんだぞっていうふうなこと言わないで、本当に田中圭介がなぜここまでの思いでこのラジオ番組を持ち続けながらこういうメッセージを発信してるか、ね、聞いていただいている皆さん方もご賛同いただける方があればですね、まあ、ですご賛同ばかりじゃなくていいです。ご批判的もないご意見も受けます。どう考えていただくかっていうご意見ください。その時に冷静に、誰々のため、お前のためを持って言うぞじゃなくて、本当に人の人間の命の尊さということを前提としたものの考え方に成り立ってるかどうかということをしっかり考えて、お互いにですね、意見を発していくということは僕は大事だとつくづく思いますので、そういったところで私に対していろんな、ご意見があればですね、ぜひともいただきたい。そして少しずつこれを具体的な、もうとにかくこのパーム油がなくなるということ自体で、パーム油発電が事業のこの計画が撤退されるということ自体でも大きな前進というか、舞鶴を守ることに大きくも前進したと思ってます。畳市長としては腹立たしい思いでいらっしゃるかもしれないけども、これが現実です。これが市民が命がけで北の自治会の方々を中心に取り組んだ結果です。それをもっと真摯にですね、もう謙虚に畳市長は聞いて受け止めていただいて、今後の姿勢を考えてください。よろしくお願いしますよ市長。
この番組では皆さんからのご意見、ご質問、そして田中さんへのテーマのリクエストなどもお待ちしています。メールの方は fm@775maizuru.jp、ファックスの方は0773-77-0124、0773-77-0124までお寄せください。皆さんからのお声、そしてご意見お待ちしています。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も力強いメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。